会派は市民クラブ、また超党派であります茨城県民フォーラムにも所属しております黒木信子です。今回の質問時間が20分ということでありますので、質問の内容等について少々丁寧さに欠けるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは新型コロナウイルス化の影響への支援と対策についての質問をいたします。新型コロナウイルスに対し牛久市も指定感染症の対策特別措置法に基づき、すでにさまざまな感染防止策や感染拡大への対策をされていると認識しているところです。先ほど市長の方からも答弁がありましたように、常磐線の線上にあります、そしてまた茨城都民と言われるように、茨城都民と言われるのは東京の方に働きに行っている方がたくさんいるということでもあります。ですがあまり、近隣の市町村と比較しますと感染者が少なかったということも、やはり彦部の皆々様のご努力によるものと私は感じているところです。しかしながら、過日高齢施設などでコロナ感染者クラスター発症の報道が、過日というよりももうしょっちゅう茨城県におきましても東京都で、高齢者施設等で起きるのがほとんどがクラスターということでもあります。そうした中で、以前デイサービスに行っていた人たちも感染の不安から何ヶ月もデイサービスを休止しているので、特に一人暮らしである方などは誰とも話をしないというような死が何日も続き、フレイルになってしまうというようなことが漏れ聞こえてまいります。このような方の今の支援と対策をどのようにしているのかをお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、現状で感染予防のためにデイサービスの利用を控えている方に対しては、デイサービス事業所が電話などにより利用者の健康状態や生活状況を定期的に確認し、フレイルにならないよう工夫しながら支援を行っております。一例ですが、利用者に自宅で簡単にできる体操のプリントを配り、電話口でデイサービスのスタッフが体操のポイントを指導していると聞いております。市といたしましては、今後さらに効果的なフレイル予防対策の実施に向けて、デイサービス事業所が利用者向けに実施している介護予防体操プログラムの動画配信や SNN を活用した動画による利用者からの状況報告の仕組みなど好事例を収集し、事業所に情報提供を行い、相談等に応じてまいります。以上です。
黒木信子議員。
電話等での、ね、体操などは効果があるかと思いますが、お年寄りに対して動画配信や SNS での指導というのはいかがなものかと思いますので、今後その辺につきましてはやはり、使える人に対しては、まあ、それはそれなりに結構ですが、ほとんどが使われない人が多かろうというふうに考えているところでありますので、その辺については今後工夫していただければというふうに思っております。次に、長期にデイサービスを休止した場合ですね、デイサービスの提供事業者が訪問介護に切り替え、 そして、その継続サービスを提供してくれることになるのかなというふうに考えておりますが、その際介護度の再認定等をしなければならないのかとなというふうに思っておりますが、その辺につきましてお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、感染予防のためにデイサービスの利用を控えている方の介護度やサービス内容につきましては、担当のケアマネージャーが月1回の訪問により確認しております。訪問時にご本人の状態が認定区分やサービス内容と合っているかどうかを判断し、必要に応じて区分変更の申請やサービス内容の切り替えを行います。現在ケアマネージャーの訪問活動は感染防止のため家の中まで入らずに行う場合もありますが、電話や利用者宅の窓越しに会うなど感染予防対策を徹底しながら状態の確認ができるよう工夫しながら実施しております。市といたしましては、デイサービス事業所に対し引き続きケアマネージャーと連携しながら利用者の状況を把握するとともに、事業者の感染予防対策を徹底し、利用者がいつでも安心して利用できるよう環境整備についても引き続きお願いしてまいります。以上です。
黒木信子議員。
それぞれの事業者によりましてはかなりその辺の指導の仕方温度差があるかと思いますが、けれどもその辺にも一様にやはり、デイサービス要するに社会復帰ができるような形で少しでも進行しないようなそういう指導をやはり担当課といたしましてはしていただければというふうに、考えているところです。次に、コロナが学校ではどのような影響があり、その真意を現在の対応と今後の考え方についてお尋ねいたします。まず学校行事といえば運動会や修学旅行が頭に浮かびますが、運動会については半日実施や分散実施、また修学旅行は中止とした学校学校が多かったと聞き及んでおります。当然に密になりやすい全校生が体育館に集まる行事は中止であったかと考えますが、学校は知識の習得に限らず小学校も中学校も学校行事の度ごとに全校生が体育館や校庭に集結し、その都度その場面場面からさまざまなことを学び取り、少しずつ 人間形成やまた人格形成、そしてリーダー等の育成が醸成され、また修学旅行等についても多感な年齢ならではの集団での思い出作りも大事な教育の一環かと考えますが、現在の状況と来年度に向けての考え方についてお伺いいたします。来年度と言いましてももう3月ですから、すぐにもう来年度ということになりますので、その辺につきまして、お伺いいたします。
染谷育夫教育長。
はい、今年度さまざまな学校行事が中止や変更を余儀なくされました。しかし各学校は子どもたちに思い出を残せるような学校行事を工夫して開催しました。運動会体育祭に関しましては練習時間を短縮して実施しました。牛久二小の子どもたちからは、今年の運動会は半日開催だったので、今年卒業の6年生だけの学年運動会を行いました。6年生全員で作り上げた運動会が思い出に残るものとなりましたという声も聞かれました。また、中学校の修学旅行に関しましては、各学校の実態に応じて実施しました。敷地内で学年行事を行った牛久南中の生徒からは、南中フェスタを 実施して、初めは修学旅行がなくなって残念でしたが、修学旅行よりも素晴らしい思い出ができましたという声も聞かれました。宮城方面のホテルに宿泊し、防災学習を行った日立の牛久中の生徒からは、ホテルの方から東日本大震災の体験談を聞き、行方不明者の中には私と同い年の子がいることを知った、今自分が普通に暮らせることのありがたみを強く感じたとの声も聞かれました。どの学校も子どもたちに素晴らしい学びと思い出を作ることができました。今後は今年度のこれらの取り組みを市内の各学校で共有し、少しでも子どもたちの思い出に残る学校行事が実施できるように努めてまいります。
黒木信子議員。
はい、ただいま教育長の方からご答弁がありましたように、本当にまさに、今の子どもたちは知識はインターネットやスマートフォンから知識は十分に習得できると思いますけれども、私たちの中みたいにね、やっぱりその五感で感じる防災のさまざまなその感じるところ、そういうものが今の教育には欠けているかというふうに思いますので、ぜひその辺につきましても今後ね、伸ばしていただければと思うんですが、来年度の修学旅行について保護者アンケートの結果は実施と中止の人数が半々という中学校もございまして、これからも今教育長の方からご答弁がありましたように、さまざまな学校行事に対してさまざまな見解と方向性が あるかと思うんですが、大体の牛久市の、教育委員会の来年度の、行事に対する方向性はどのように考えているのか、その辺のご所見を伺いたいと思います。
染谷育夫教育長。
はい、まさに来年度の中学3年生の修学旅行はどうするかというのがまさに今判断の時期でありまして、保護者の方々にもアンケートを取ったりしている状況です。なかなか全員が同じ方向というわけにはいかない、状況があります。しかし修学旅行をはじめとする学校行事は子どもたちにとってかけがえのない貴重な思い出となる教育効果の高い活動だと思っています。適切な感染症予防を十分に講じた上で、できる限り子どもたちの思い出に残るような形で学校行事を進めていければと考えています。
黒木信子議員。
方向性はしっかりとした明文化はされていないようですけれども、その骨子である教育の理念が今教育長の方からご答弁ありましたけど、まさにその子どもたちのやっぱり育ちの中でどういうふうな思い出作りだったりとか、その先ほど申しましたように五感で感じるさまざまな学習を充実させていくというような方向性がいろいろの関係団体からのご意見でもありますので、その辺は牛久市は教育長に任せておけば大丈夫かなという思いの中でよろしくお願いしたいと思います。続きまして、学習の進捗状況について質問いたします。昨年3月2日から年度にまたがり長期の臨時休校から学習の影響が懸念されたところでしたが、夏冬休みの短縮や祝祭日等の登校等で学習指導要領に定められた授業時間数は達成されたと伺っておりますが、一方的な学習の内容になっての状況にではないかというふうに懸念しているところです。例えば時間がなくてせかされて早く食べろ早く食べろなんてそばで言われていますと、後でその食事の内容等を聞かれましてもですね、即答に無理が生じるように、何かその精神的なその安定感がないと勉強の方も同じような 状況になっていくのではないかというふうに考えているところです。ですから学習の進捗と同列で学習内容や指導方法について伺いたいと思います。
染谷郁夫教育長。
はい、現在各学校の学習の進捗に遅れはございません。また休校中に滞った学習内容を取り戻すための一斉授業の詰め込み学習に終始しないように各学校が工夫を凝らした授業を展開し、主体的で対話的な深い学び、いわゆるアクティブラーニングの授業を推進しています。例えば牛久2小の社会科の授業では、地域の歴史に詳しい方をゲストテイチャーとして招き、学区に珍しい縄文遺跡があることを学び、その後実際にフィールドワークで縄文式土器を拾い集めました。日立の牛久州の理科道授業では、気象予報士の資格を持つゲストテイチャーを招き、天気の移り変わりや季節ごとの天候の違いを学びました。牛久南州では総合的な学習の時間の地域活性化を考える際に、子どもたちに生じた疑問を解決するために生徒たちが市役所を訪れ勉強しました。はじめは町をきれいにするためにクリーン活動を計画しました。しかし集めたゴミを処分するのにも大きな費用がかかるということを知って、ゴミを集めるよりもゴミを出さない取り組みが大切だなと知ったと声が聞かれました。このようにコロナ禍であっても充実した体験学習を行っている状況です。
黒木信子議員。
はい、続きまして、コロナ禍の影響として教師の過重労働についてはどうであったのかお聞きいたします。先生方の日々の労働は業務の多さから大変ご苦労されていますことから、ずっと教師の加配などについて執行部に、この間私もお訴えをしてまいりました。今回のコロナ禍で突然の業務も発生し、まさに過重労働に輪をかけて、まだその労働の多い状況となったようであります。例えば 2,3 の実例をお示しすれば、県は特別支援学級を含め全教科をオンラインスタディ化のための動画作成や、まあ、ご存知だと思いますが、15分の授業に対して6時間から7時間この動画作成に時間がかかったというふうに漏れ聞いております。また学力定着度調査書、普通は、学力テストというふうにやってるらしいんですけれども、その学力診断テストでなくて学力定着度調査書につきましても、本来は県の方からもう印刷されたものが各学校に配布されている。しかしながら今回はもうその学校で印刷をしなければならなかったというふうなことが漏れ聞いております。また学校にコロナ陽性者が発生した際にですね、1回目は保健所のスタッフが一応 PCR 検査の実施をしてくださったのだが、2回目では先生方が防護服を着ての PCR 検査をしなければならなかったというふうなことで、これまたコロナ禍による労働がプラスされたということです。本当に先生たちはその過重労働に対してですね、黙って黙々と 何の不満も述べずにやっているということですので、やっぱりその辺がどんどん過重労働に拍車がかかっている要因ではないかというふうに、客観的に見ますと考えるところであります。このような時間外労働に対して市はどのように把握されているのでしょうか、お伺いいたします。
染谷郁夫教育長。
はい、教師の学校での在校等時間について、タイムレコーダーのデータからはコロナ発症前の令和元年度に比べ、コロナ禍の令和2年度の方が多少減少している状況です。しかしながら、またまた勤務時間以外の在校時間について目標である月45時間を超える割合は高く、一層の働き方改革の推進が必要です。そのような中で、茨城県では各教育事務所別に働き方改革推進チームを結成し、その一層の推進を図っていこうとしています。牛久市教育委員会といたしましても、部活動指導への負担軽減や学校内における事務分担の見直し、外部人材の学校支援等を重点取り組む事項として捉えるとともに、保護者や市民の皆さんに情報提供を充実させることで、市民の皆様方のご理解を得ながらさらなる縮減を図っていきたいと考えております。
黒木信子議員。
先ほど教育長の方から45時間を超えるというのは、本当に今基準的にそれ以上を超えないようにという規制がかかっている中での、やはり、その45時間以上過重労働されている先生方がいらっしゃるということでもありますのでですね、だから市長にお伺いしたいと思います。教育は国づくりの根幹でもあり、そしてまた基礎となることから、児童生徒の育成に日々誠心誠意取り組まれている現場の先生方に対し、少しでもその過重労働から解放されるべき、そして、我々もあまりそのいろんなことを調べてくれというふうなことは しないようにはしますけれども、本当に、今回のコロナの関連の業務遂行のために、県の方からデスク、要するに子どもたちの机を消毒するというような、そういう人たち、学校サポーターというのが各学校に配置されているんですが、牛久市におきましてもいろんなことを支援してくだされるような、そういう学校サポーター、牛久独自のそういうサポーターを増員するということについて、市長の考え方をお聞きしたいと思います。
根本洋二市長。
はい、今教育の現場っていうのは非常に、私も教育省に聞いたり学校の先生に聞いたり、そして自分でも、そういう状況を見て非常に大変だなと、この大変な状況は何なのかなということでありまして、やっぱり今の教育の在り方、そしてその今非常に今細分化した子どもの見方、これは私は結構すごい大事だと思うんですが、それにつられてやっぱり先生たちも追いついかないですから、そこで 教師となる加配が私は大変重要になってくるのかなという思います。ただそこで、牛久ではスクールアシスタント、そして地域の皆様でお願いしますよという話をしています。ですからその辺のことをどうするかということが教育関係の話なのかなという思っています。実は私は先月に茨城県 の教育省に、要望書を持ってまいりました。その2つあるんですが、まず一つは学校の先生は10年に起きると研修ですか、するしかない。それやっぱりね、10年もして、結婚されて休職して10年過ぎちゃった、でまた研修行ってまた教師のなる、これはなかなかハードル面倒くさくなってしまうっていうのは 話を聞いております。だそういう状況をちょっとこれは国なんです。国ですから、あの国の方でやっていかないといけないんですが、こういうもっとそういうことをやっていかないと、あのまたあのダメなんじゃないかなということで、あともう一つはあの茨城県の、まあ、教師があの例えば千葉県に行くと、また千葉県の方の教育委員会で一度そういう、まあ、審査みたいなのがあるということが、自由に行けない、自由に、例えば私を知っている人もいるんですけど、もともと結婚して千葉に行った人なんですけど、今牛久に住んでます。でもその学あの先生は今でも千葉に帰っています。ですからそういうね、同じ日本の教育免許を持っている方どこ行ってもいいんじゃ、ただやっぱり軽職になりますから、そういうことで何でしょう。でもその辺の方は遅れてて、自由に先生の行き来ができない、結婚するにもどこその弊害でもあったということを私は聞いています。ですからそういうことを少し少しやっていかないと、教育あの会はね、私はちょっとまだまだうまくいかないというか、あのいけないんじゃないかなということで、私は教育所にそういうことをあの要望しに行きました。そういうことでやっぱり環境、それからいろんな人の、はい、これは大きな、これからの教育の大きな問題になると私は考えています。
黒木信子議員、
安心しました。主張もね、やはり先生方の過重労働に対して大変ご理解があるということなんでね、やはりそこまで思うんだったらば予算付けをしてまあ、あのぜひ学校に、まあ、多様性な人材を何にでも適応できるようなそういう人材を加配していただければ、かなり先生たちも、いろんな業務が楽になってくるのではないかというふうに、考えるわけですね。本当にあの教育というのは一番大事ですから、だから義務ということになっているわけですので、やっぱりその辺のやっぱり根本を考えたときに、教育にもうちょっとそのお金をかける、国なんかにいくらの意見書を出してもなかなかそれが実現されないというまどろこしさもあるので、もうこの際は各自治体の首長であります市長にお願いするしかないというふうに考えたところでございますので、どうかよろしくお願いいたします。それではですね、最後の質問となりますが、昨今の突然のコロナ禍で度重なる緊急事態宣言などで景気の悪化が見られ、深刻な状況で、そのため全ての業種で解雇や廃業が多いとのことです。この現状での牛久市の生活保護受給者等の人数をお伺いいたします。
根本洋治市長。
生活保護、受給者世帯の現状でございますけど、令和2年の3月から令和3年の1月末までの相談件数が、相談件数が172件、申請件数が56件、そのうちの申請、取り下げが4件でございました。申請、却下が4件あり、その 48世帯が保護開始となっております。また前年同時期と比較しますと、相談件数は26件の減、保護開始世帯は18世帯の減と、いずれも、減少しています。また令和3年の1月末時点の受給者世帯数は407世帯で、受給者数は528名、昨年との比較では受給者世帯が2世帯の減、受給者数は1名減という状況であります。新型コロナウイルス感染症第の感染拡大の影響による離職休業に伴う生活困窮者については、生活福祉資金の貸付を希望する相談が多く、直ちに生活保護の相談につながる割合は少なくなるものの、継続して相談に応じ、生活保護が必要な方には確実かつ速やかな、保護の決定と実施に取り組んでまいります。
黒木信子議員、
このコロナ禍であっても申請、された方が本当に少ないということで、それよりもご答弁の中では生活福祉資金を借りたい希望者が多いということなんで、ちょっとその辺が分からないんですが、やはり生活保護というその最後の生存権というか、そういうふうに私は考えて、まあ、やはりあの生活保護受給者が多くなっているんじゃなかろうかというふうに、想定しての質問でしたけれども、牛久市の中におきましては あまり、前年度的には逆に減少しているということなんで、まあ、これからなのかちょっとその辺は、ちょっと溝というか点々でわからない部分もありますけれども、でも先ほど答弁いただきましたように、確実に速やかに、やっぱり、その保護の決定ですね、窓際でその排除するということがないようにぜひ、していただければと思います。これから順次ワクチンの接種がされますが、これからもこの変異株というものもあちこちで発症しておりますし、また由来国不明のコロナの脅威にさらされるかもしれません。ですから一日も早く安心安全な暮らしに戻れるよう的確な政策実行をお願いし、私の質問を終わります。